中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間郁子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先日5月16日かな、肺炎期の話を YouTube でしましたね。
しましたね。木グッズって精密なんですか？
精密なんですよ、もちろん。
精密なんですね。
そういう話でしたね。
はい、
お宅のご主人も出演していただいて、出演というか顔写真だけでしたけど、
はい、そうでしたね。
うちの工場長ですってお話をね、 YouTube の中でさせてもらいましたけど、実際にはご主人、工場で作ってきた部品を組み立てるっていうのをね、
はい、
やってくれてますね。気中継装置、肺炎器っていうんですけどね、うん、これの組み立てだね、
はい、
これは空間からね、気のエネルギーを引き出すんですよ。
いや、それってちょっと不思議なんですけど、
う
ん、
先代がね、はい、夢で白いひげのおじいさんに教えてもらってるんだけどね、うん、こういう構造にするといいよっていうことで教えてもらって、
はい、
作ってみたら気が出るっていう風になってた。この宇宙空間にはね、この新気候っていう気のエネルギーがあるんだよね。
もともとあるんですね。
あるんですよ。それがでも取り出せないんです、
うん、取り出せない、
うん、だから電波がね、はい、たくさん飛んでいるんだけども、はい、それをほらラジオやテレビでチャンネル合わせをして映像とか音とかになるでしょ、
はい、
空間から取り出してんだよね、
はい、
新気候の気のエネルギーも宇宙にあるんだけど、うん、この空間にあるんだけどね、取り出しようがないんですよ、うん、
何かがないと、
何かがないと、はい、それがね、先代教えてもらったこの気中継装置、さらにはいろんな気のグッズっていうわけなんだね。こういう構造にすると気が出るよって教えられてんだけど、
はい、
まさしくその構造なんだね。特にこの気中継装置っていうのはピラミッドってよく三角形の、
はい、
うん、それをたくさん並べたそういうものを使ってね、
うん、
さらにはセラミックとかマグネットとかそういうのを組み合わせてね、気のエネルギーをこう集めてくるっていうわけだ。中継装置と言ってるんだけど、宇宙の空間からそれを通して我々の手元に持ってくるから中継って言ってるんだよね、
はい、
うん、携帯電話の電話なんかと同じですよ。どういうことか分かります？
え、ちょっと教えてください。
あの携帯電話をほら電源入れると電波出します。だからこの人の電話がここにあるって分かるんですよね、はい、同じようなもんで、最初に気のグッズもしくはこの気中継装置、肺炎器は気入れってするんですよね、
はい、
そうすると微妙に電波みたいに気が出るんですよ。それを宇宙からあなたの肺炎器はそこにあるとか、あなたの気のグッズはそこにあるって分かって、そこに目がけて集まってくるみたいなことになってるんですよ。ちょっとね、だから、不思議なんですけどね、
はい、
ある構造にするとそれが可能になるってわけだね。いろんなものにはね、木が入るんです。
あ、
神社でもらうお札にも木は入ってるし、
はい、
お茶にだって木は入るし、いろんなものに木が入るんだけど、すぐ抜けちゃうんだよね。固定するっていうことをしないと抜けちゃうんですよ。神社の札だと多分神社の名前が書いてあるかな、
はい、
名前とかもシンボルとかマークとかそういうものが木を固定させるっていうことにつながるんだね。肺炎器もしくは木のグッズもある構造にしてあって、そこに向けて木を入れている。そうするとその木が微妙に光みたいなものを発するんだね。それで宇宙からそこに目がけて木のエネルギーが集まってくるっていう仕掛けです。で、精密なんですねって言いましたね、
はい、
精密なんですよ。
精密なんですね。
実際にはね、40ミクロンっていうね、薄い板に、
はい、
そのピラミッドっていうね、模様をねたくさん書き込んでるんですよね。
じゃあちょっと虫眼鏡、
虫眼鏡で見ないと見えないぐらいのものがバーッと広がってる、
はい、
うん、で電気の回路もあるんだけど、うん、電気で気を作ってるわけではなくて、そういう模様がエネルギーを集めてくるような仕掛けになってんだね。で電気は入るんだけど、実際には振動したりするんだけど、
はい、
電気で気を作ってるわけではなくて、うん、それは振動することによって意識しやすくなるから、
ね、そうですね、う
ん、で気のエネルギー吸収しやすくなるんですよね。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聴いていただきましょう。 音機を聞いていただきました。
これ体験談がありましたね。
はい、ではご紹介いたします。うん、私は特に手でエネルギーを感じやすいタイプです。手をかざしていると今までにないスピードでぐんぐんエネルギーが入ってきました。ピリピリ感がすごいです。みるみる手がエネルギーに満たされパンパンふっくらに、体も温かく顔からエネルギーが流れ込んでくるのが分かりました。ヒーリングの仕事をしていますが、セッションをした後どうしても体内にマイナスのエネルギーが残ってしまっていました。肺元気6型に手をかざすとあっという間にくしゃみとともにマイナスのエネルギーが抜けていきました。体内に残ったマイナスのエネルギーをいかに早く抜くかが私の課題でもあったのでとても助かりました。この時期に6型を世に出していただいたことにとても意味を感じています。いつも感謝しています。
肺炎気、まあ実際に感じても感じなくても気は入ってんだけどね。まあこの方の場合はすごく感じやすいっていうわけだ。
はい、
でヒーリングが仕事なんだね、この方の場合はね。だからいろいろやってあげる方によってはその影響を受けてちょっと疲れが出たり、よくそういうことを聞きますよね。
あ、聞きますね。
うん、ね、人によってはなんか疲れたりね、
はい、
ちょっと重たい感じがしたりね、
うん
うん、その時やっぱりマイナスのエネルギーっていうかね、マイナスの気の影響を受けてんですよね。
はい、
それがずっと残っちゃうとこの方お仕事にならないよね。で誰かにねまたやってもらってマイナスの気を抜くっていうのはね大変なんですけど、ね、
はい、
こういう道具で、マイナスの気をプラスにできるっていうのはね非常に効果的ですよ。
いいですよね、自分が好きな時にね、
う
ん、
そうなんです、
自分ですぐ利用できますから、
うん、そうですね、佐久間さんも使ってるでしょ。
使ってます、うん、で私も最初手がすごくビリビリして不思議でした。
ああそうですか。
はい、
感じられる方はねそうやって感じられる、はい、まあ感じなくても気は来てるって言うんだけどね。まあ私なんかもねあまりよくは感じないんだけど、だけど実際にはいろんな人に気を上げなきゃいけない仕事だから自分で自分を調整するよね。
会長も ね自分で、
うん、それはまあ肺元気でやってますけどね、はい、これはだから先代が白いひげのおじいさんに教えてもらってこの肺炎気を作った、
はい、
1986年のことなんだけどね、まあ、それがなかったら、まあ、私はこうやって皆さんに気をお送りする気候化っていうのはできなかったかなと思うね。っていうのは、
うん
いろんな影響を受けちゃって、
あ、ね、自分が、ね、
誰かにケアしてもらわなかったら自分はどうにもならないじゃないですか、
はい、
たくさんの人にやってあげなきゃいけないからね気をね、うん、そうするとやっぱり自分で自分を調整できるものがあったから、
はい、
今でもやれてるっていうことにつながってると思うんだね、うん、いろんな方がいらっしゃるけど、
はい、
ね、影響を受ける人によって影響を受けるってことあるじゃないですか、
うん、どうしてもありますよね、うん、
ヒーリングをやっておられる方ばかりなくて例えば美容師さんだとか、
はい、
どうでしょうね、なんか人によって やけに疲れたななんてことね、営業職の方だってそうだよね、いろんな人に会うわけだ、
はい、
やけに疲れるってことあるよね。あとは満員電車乗ってても、ね、今最近コロナだからあまり満員電車もないだろうけど、
はい、
でも場所によってね行ったところでやけに重くなったっていうね、
うん、
そういうのもマイナスの気の影響を受けてるわけだね、知らないうちに、
知らないうちに、
うん、はい、それをケアできる自分でね。もう少し言うとね、肺元気っていうのは24時間365日ずっと気が受けられるっていうことなんだね、
うん、これ見えてたらすごいですね。別に私たちは見えないですからね、
うんうんうん、見えない光みたいなのが出てる、モヤモヤと出てるんですよ ね、
は
い、
ね
とお家にあるとずっとそれを受けることになりますよね、はい、
うん、
ずっと受けるってどういうことかっていうと、
はい、
まあ、私がせいぜい気を送っても1時間か2時間か、
あ、会長セッションに行った場合です ね、
1ヶ月に1回か2回かね、
はい、
そんなもんだけど、ずっと知らないうちにじわじわじわじわ気が狂ってすごいことだよね。その人の気のエネルギーを高めるばかりか、これ周りに行くんだね、じわじわじわじわ、
うん、
その人の縁あるところだ、
はい、
ご家族とか、
はい、
お友達とか、うん、その方に光が行くってことだけじゃなくて、その周り生きてる方も亡くなってしまってる方にも届くんですよね。ご先祖みたいな方だとか、
うん、
ね、おじいさんおばあさん、ひいおじいさんひいおばあさんってずっといますよね、はい、そういう方のところにじわじわじわじわ届いていったりするんですよね。そうするとなんかいいことが多くなったりするんですよ。体に調子がいいこと、 こういうこともありますし、うん、気持ちがなんか前向きになってくること、
はい、
そういうこともありますし、何か運が向いてくるとか、
はい、うん、そう思いもやらないところから連絡が来たりとかね、うん、本当に家族が仲良くなったりとか、
そうですね、はい、佐久間さんがいろいろね体験談で今までもお話してくれてますけど、うん、昔は大変だったけど今は何でもないねみたいなことになってるでしょ。
そうですね
だから随分ね気を受けてますよね。
ありがたいですね、
お家に肺元気があることでずっと見えない木の光が集まってくるっていうわけですね。この効果は非常に大きいと思います。
なんかご家庭でも改善できないような問題だったりとか、うんうん、自分ではちょっとどうすることもできないなっていう方にはね、ぜひ利用してもらいたいですね。
そうですね、体験していただくとこれいいですね。無料体験会もやってますので、ぜひセンターに足を運んでいただけるとよろしいかなと思います。今日は木中継装置の話をね、東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。